Thank you. こんばんは。ご一緒に聖書を開きましょう。創世記、今日は4章の1節から8節までを読んでいきます。創世記4章1節から8節。こんばんも YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。今も生産式にありますが、皆様のご家庭でパン、ブドウジュース、あるいはオレンジジュース、水があれば、あなたのご家庭でも生産式を一緒に守ることができますので、ぜひなさってください。創世記4章1節から8節を読ませていただきます。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の遺言の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。だがあなたはそれを納めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。天皇とおさま、あなたの生きている御言葉によって私たちを照らしてくださり、どうか心と思いにあなたが働いてくださって、私たちが悟るべき悟りを与えてください。あなたの御言葉を語ってくださるメッセージを受け取って行うことができますように助けてください。どうか私たちが御言葉を聞いて終わるものではなくて、あなたの恵みの力により私たちを、私を強くしてくださるイエス様によって御言葉を行うものとなり続けることができますように。この時間どうぞあなたが御臨在をもってご支配ください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。3章で私たちは人間が神様の前に罪を犯したことを見ました。罪というのはその3章から知る限り、神様のようになること、つまり神様を超えること、自分が神になるわけですから、自分は神様と少なくとも同等になること、これが人間の高ぶりであり罪の根本です。私たち人間にはその思いが小さい時からあります。小さい子供、私の孫たちもまだ小さいですけれども、それを見ることができます。孫ですから可愛いので言いなりになるんですけど、一度言いなりになると言いなりにさせるんですよね。子供はどこから来るんですか。それは私たちの罪の性質です。大人を動かそうとするんです。手を取ってこのアップルウォッチに私の手を取って押せ押せっていうわけです。私たちは人間である以上生まれつき罪の性質を持っています。そしてその罪の性質が人間の問題を作ってきました。いまだにそうです。権力を持つ人、お金を持つ人はさも自分が神であるかのように勘違いしている行動を取ります。もうニュースなんかを見ていても、いろんなネットの情報を見ていても、それがはっきり分かります。 それはずっと人間の問題でした。そして本当にこの30年、アップルの iPhone ができたのが30年じゃないですね、20年ぐらい前です ね。この20年で世界はガラッと変わったんです。最初 iPhone が出た時はみんな買えるような代物じゃなくて高かったんですよ。今ではアフリカのジャングル、それこそジャングル行っても、あるいはパプアニューギニアの森の中に行ってもみんな携帯持ってるんですよ。すごい時代ですよ。携帯を持つのは当たり前なんです。その結果何が起こったか、いやいや携帯が悪いって言ってんじゃないんですけど、それにもう動かされてしまっている人間社会の中で何が起こっているか、人はそれぞれ自分勝手な道に向かっているんです。聖書が言っている通りです。我々は皆自分勝手に羊のように迷っておのおの自分の道に向かっていった、おのおの自分の道に向かっているので、親は子供を育てない、そのようにして発達障害と呼ばれてしまう症状が、私はそれは病ではないと、現象だと思っていますけれども、それが起こってきました。昔は全然知らない他人のおじちゃんでもおじいちゃんでも子供や若者が悪いことをしてみると、やめろそんなことはって言えたんですが、今はそんなことを言おうものなら殺されるかもしれないという恐れになっています。誰も注意ができなくなっている。各々自分の道に向かっているんです。聖書は創世記の3章にそれの始まりを書いています。人間は神様に逆らって自分が神になろうとした。神様の形に作られていた人間が神になろうとした。唯一人間が持っていなかったものは悪を知る知識でした。その悪を知る知識を求めて神様の言いつけに背き、木の実を食べた結果、人間は悪に負けるようになりました。そうして4章に入ってきたわけです。人アダムはその妻エバを知った。いや、前は知らなかったというわけではありません。これは男女夫婦としての関係、体の関係を持ったということです。彼女は身ごもってカインを産んだ。いいですか、人類初めて赤ちゃんが生まれたんですよ。ここで神様が作られた人間が夫婦としての関係を持って初めて赤ちゃんが生まれました。ここにはさらっと書いてありますけれども、エバは産みの苦しみをして赤ちゃんを産んだのです。まあこの時も9ヶ月だったと思う、10ヶ月だったと思うんですけども、カインを産みました。初めての体験、アダムもエバも苦しみの中から小さな人間が生まれてくることを見ました。そしてエバが言った、私は主によって一人の男子を得た。すごいですね。罪は犯したけれど、人間は神様が自分を作ってくださったお父さんであることを知っていました。そして人類で最初の赤ちゃんが生まれた時に、エバはこの赤ちゃんは主によって生まれた人間だということを告白したんです。今もそれは変わんないんです。人間はそう言わないかもしれませんが、いや、言おうとしてないんです。アメリカでは中絶を、人工中絶を進めるという政権が今強力な力を持っています。アメリカの今の大統領は妊娠9ヶ月、赤ちゃんが生まれる寸前まで中絶をしていいって認めようとしてるんです。アメリカの大統領、もう5ヶ月の時から人間の形をしてるんです。なぜそんなことになるんでしょうか。 人間が自分は神だと思うからです。そうでなかったら赤ちゃんの命が9ヶ月に、胎児の命が9ヶ月になってそれでも中絶していいなんて考えるはずがないですよ。命を命と思わず人間を人間と思わない社会が今世界を覆おうと、覆い尽くそうとしています。私たちはそれを止めることはできないんです。神様が言っておられます。悪をなす者は悪をなすままにさせよう。私たちにはわからないかもしれません。しかし悪が頂点に達しないと裁きは来ない。神様は悪が満ちるのを待っておられて、そのようにして全てを裁かれます。その時にはもう遅い。その時にはまだ悔い改めるチャンスが残るのかもしれませんが、私には分かりません。やがて神様が裁きをなさる時は誰も神様に文句を言うことができません。エヴァは生まれたばかりの赤ちゃんが主が作られた存在だということをここで告白しました。主によって一人の男子を得た。あなたも私も主なる神様によって作られた存在です。だから子供であろうが大人であろうが人間の価値は同じなんです。子供は大人の言うことを聞いていればいいってことではないんです。大人が何かを言うときには人間としての子供に語りかけているので、その尊重を持って尊敬を持ってするべきだと私は確信しています。私は小さい時から子供が大好き、赤ちゃんが大好きでした。中学生の時に赤ちゃんのおもりをすることが楽しかったんです。おむつを替えるのもその時に覚えました。今みたいな紙おむつじゃないですからね、布のおむつですよ。いつも子供がいると嬉しかった。ふとノルウェーに行って思いました。子供ってのはなんとすごい存在だろうと思った時に、子供との大人の違いは何か、サイズの違いだけなんですよ。ノルウェーに行ったら、私はそんな背が小さい方じゃないと思ってたんですけど、ノルウェーに行ったらみんな背が高いですよ。森が森の中にいるような感じだったんです。ノルウェー平均、女性の、僕が行った頃ですよ、50年前、女性の平均身長が173センチとか175センチですからね。女性の、昨日日本とノルウェーの女子サッカーを見た人はノルウェー人がでっかいと思ったと思うんですけども、とにかく人間のサイズの違いは価値と関係がないでしょう。日本人、今の日本人はそうでもないですね。私の時代は足の長さにこだわったんですよ、みんなね。昭和の時代は、あいつは足が長い、羨ましい、石原裕次郎足が長い、羨ましいとか、もうみんな足が長く見せようとして、今もなんか、ね、こんな分厚い底の靴を履いてる人がいますけども、ノルウェーにって思いました。みんな足が長い。私の奥さんも足が長いです。でも人間の価値は足の長さじゃ決まんねえんだ威張るようになりました。地上50メートル上がってごらんなさい。小名浜マリンタワーに登ってごらんなさい。下を見たら人間の足の長さなんて分かんないですから。そんなもんですよ。神様が私たち人間を作ってくださったので、人間としての尊厳、人間としての価値がある。それを私たちは神様にあって知ることができるので、神様にあって認めていくのです。どんな人間も、どんな人間も他の人間の奴隷ではない、なってはいけない。この間ちらっとサウンドオブフリーダムという映画のことをお話ししました。子供の人身売買、性の奴隷としての人身売買が実は世界の 大問題です。世界中で子どもの人身売買の売り上げ、それは日本の国家予算の5分の1です。20兆円です。 とんでもないことが世界で起こっている。その映画を作ったのは熱心なクリスチャンのグループです。5年間邪魔され続けました。ついに7月に封切りになりました。封切りになった途端に売り上げの記録を更新中です。今も上映する映画館がアメリカでどんどん増え続けています。映画の最後に主役を務めているジム・キャビーゼル、あのパッションでイエス様を演じた俳優が言っているんです。神様の子供たちは売り物ではない。そうなんです。私たちはひどいことが起こってる、ああやだなで済むのではなくて、神様の義を求めて祈っていかなければなりません。同時に私たちはどんな人間も売り物なんかではない、どんな人間も誰かの奴隷にされるべきではない、ましてや子供が本当に邪悪な人間の性の奴隷にされるべきではない。神様憐れんでください、神様あなたの義を持って支配してくださいと祈り求めるべきです。教会の中でこそどんな人も神様によって作られた存在として、その価値を尊敬されるべきです。だから教会の中では競争があってはならない。私の方が、いや私の方がではない、誰かが中心になることではない、牧師が中心になってはいけない。私はそう思って講談を使うのをやめました。最初講談があったんです。34年前、ずっと講談、最初何年ぐらい使ったですかね。それからその当時メンバーだった韓国の姉妹が、先生講談を献金します、韓国から取り寄せますって言っていただいたのがこの2つのグラスファイバーの講談です。韓国の講談でっかくて立派なんですよね。何十万もするんですけど、ものによっては100万とか200万とかするんですけど、そんなのはいらない、一番シンプルなのにお願いしますと言って、まあ一つ買ってくださったんですけど、もう一つは教会で買って今置いてあります。まだ若い頃にある牧師先生が言ったんです。北海道で講談は自分の体を隠すものだ、これは自分を隠す道具だ。その先生も講談を使っていませんでした。私はその通りだと思いました。これは隠すことができません、この講談自分の恥をさらす、それは必要だと思います。そしてみんな罪を持っている人間なので、お互いに神様の前に謙遜になり、そのようにしてそれでも神様に大切にされ愛されている存在として、私たちはお互いを尊敬していく、尊重していく、それが理想です。理想からは程遠いかもしれません。しかし私たちは求め続けていく決心を絶えず新しくしています。神様が人間、私たちを作ってくださったからです。エヴァはそれを知っていました。アダムもそれを知っていました。一人生まれるとまた生まれる、弟が生まれた、弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。兄弟でも性格が違い、能力も違う。羊を飼うもの、皆さん気がつきましたか。これ人類最初に生まれた子供たちですよ。人類の最初から羊は家畜だったんです。歴史の学者が言ってますよね。羊は最初から家畜だったんだって言ってるんですよ。クリスチャンじゃなくても。でも聖書にそう書いてあるんです。アベレは羊を飼うものと。羊は最初から家畜、神様が家畜として作ってくださったんです。羊を。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。最初の人類ですよ。最初の家族です。最初の家族は神様を知っていたんです。 最初の家族は神様によって作られたことを知っていたんです。最初の家族は神様が羊を家畜としてくださったことを知っていたんです。最初の家族は神様に捧げ物をすることが正しいと知っていたんです。つまり神様に捧げ物をすることは人間の本能なんです。だから宗教は必ず何か捧げ物を受け取るようになってるんです。それを悪用する宗教があるから困るんです。どこに行っても賽銭箱があります。賽銭箱のないところは怖いですよ。どれぐらい踏んだくられるか分かんないからです。それは神様が私たちの心に与えてくださった素晴らしい本能です。私たちは神様を礼拝するときに何かを捧げることが必要。カインも知っていました。そしてカインは自分が畑を土を耕して得た作物から主への捧げ物を持っていったんです。素晴らしいではありませんか。カインがどうやら最初に持っていた。アベルもまた後に続いて捧げ物を持っていきました。羊のウイゴの中から、羊のウイゴの中から、ずっと後になって神様はウイゴは私のものだ、私のために聖別しなさいと言われます。最初の人類は神様によって作られましたが、ただ作られただけではなく、アダムとエバは完全に作られていたんです。考えたことあります？アダムとエバは罪は犯しましたけれども、神様によって作られてとても良かった、非常に良かったんです。完全だったんですよ。いやだから900年生きたんです。神様が作ったものは素晴らしいんですよ。アダムといえば罪を犯したけれども完全なものとして作られていたので、素晴らしい能力を持っていた。知的能力、あらゆる面での能力に長けていました。そして神様の御心をアダムとエバは知っていたはずです。子供たちに伝えたはずです。そうしなかったらどうやってカインが捧げ物をするでしょうか。親が何にも言わなかったらどうしてカインとアベルが神様に捧げ物をすることができたでしょうか。私たちは聞かされないとわからなくなっています。アダムとエバは神様から全てを受け取って人間として作られました。罪が入ってきたので私たちの理解は、知性は暗くなっていると聖書が言っています。だから私たちは教えてもらわないとわかりません。しかし神様は教えるために御言葉を与えてくださいました。イエス様を使わせてくださいました。イエス様の御霊、ご聖霊を使わせてくださいました。私たちが今の時代、アダムとエバのような知性はないとしても可能性は与えられ、その上で神様の御心の啓示である聖書を与えられ、その聖書を照らして教えてくださる真理の御霊が与えられています。聖霊の神様はいろんな教会で強調されますが、私が恐れているのは聖霊の神様を私、人間が気持ちよく祝福されるための道具と勘違いすることです。さあ違います。聖霊の神様は神様です。
聖霊の神様は私たちがもっとイエス様に似ることができるように真理を教えてくださり、すべての真理に導いてくださり、イエス様のようになることができるように内なる私たちの内に住んでくださって、思いを与え、行動する力を与え、罪に打ち勝つ力を与えてくださるお方です。だから私たちには聖霊様が必要で、聖霊様に満たされることが必要なんです。それを求め続けていくんです。聖霊様に満たされたら、私はなんだかほんわかでバラエで違います。私たちはイエス様のようになればなるほど苦しい目に遭うんです。周りの世界が違う方向に行ってるからです。逆の方向に行ってるからです。イエス様のように生きようとしたら迫害されることを覚悟しなければなりません。昨日もインドの先生から映像が送られてきました。もう映像いらないよと思いました。残酷すぎます。日本には一切伝わってきません。インドの北部にマニプールという州がります。マニプールは燃えているっていうのが報道です。向こうのニュースの過激派、ヒンズー教の過激派が教会を襲い、火で焼き払っている。500の教会が焼かれた。140人のクリスチャンが少なくとも殺されている。体を切り刻んで、獄門首って知ってますか皆さん。昔あったんです、日本で。極悪人の首を切って台の上に晒し物にしたんです。今それがインドで起こっているんです。私たちは聖霊の神様が必要なのは、どんな中でも、どんなに迫害を受けても、イエス様についていくためです。イエス様に見習っていくためです。その力は私にはありません。あなたにはあるかもしれない。嘘です。そんなないですよ、誰も。でもその奇跡の力を与えてくださるのがご聖霊様です。私たちは聖霊様を求めましょう。私たちのうちには神様が与えてくださった本能がある。神様が与えてくださった本能は良いものです。必要なものです。生存本能、生きることを求めること、これは神様が与えてくださったもの。私たちは生きるために作られているんです。死ぬために生きてるんじゃありません。私たちが生きるようにイエス様が来てくださいました。だからイエス様は、私はよみがえりです、命ですって言われたんです。私を信じる者はたとえ死んでも生きるって言われたんです。神様は私たちが生きることを願っておられる。私たちは生きるためにいるのです。だから食べるんです。生きるために食べるんですけど、食べ物は美味しいのについ食べ過ぎてしまう。そうすると生きることが短くなってしまったりするということがありますけれども、罪の性質はそのように働きますが、私たちのうちには生存本能がある、生殖本能がある。神様が与えてくださった良いものです。いつか皆さん、神様が与えてくださった良いものを人間は、悪魔の力は全部歪めようとして、今まで成功しているかのように見えます。男性と女性が夫婦となって子供を産んでいく、それが今激しく攻撃されてるんでしょう。それが LGBTQ ですから。今の世の中、私たちは本当に目を覚ましていなければなりません。しかし神様が持っておられるご計画は変わりません。神様が与えてくださったものは良いもの。もう一つの本能が礼拝本能です。神様を礼拝したい、礼拝をする、神様を敬い、神様を崇める、神様を礼拝する。それを私たちが本当にするときに、人間は本当に生きることができるんです。でしょ。イエス様を礼拝することを知らなかったときはどうだったでしょうか。よく生きていたなと思いますよね。神様を礼拝することは私たちの命です。その礼拝のためには捧げるのです。時間を捧げ、このようにして時間を捧げ、献金という形で私たちの気持ちを神様に、ね、お返しするっていう祈りが時々私たち教会でも聞かれるんですけど、ちょっとお返しっていう言葉はやめましょうよって私言ってるんですけどね。いただいたものの中からほんのわずかですがお返しします。ちょっと返すのやめませんか皆さん、ね、捧げたいんでしょ。 え、借りたんですか神様から。
違いますよ、神様くださったんですから。
神様は貸してあげるなんてどこにも言ってないですよ。無償で与える、ただで受けたのだから、ただで与えなさいって書いてあるんです。こんばんは。起きてますよね、大丈夫ですよ。
ところが最初の人類、優れた能力をもらっていたアダムとエヴァの子供のカインは、どうやら神様に捧げるときにケチった。
書いてはいないんですけど、明らかにケチったんですよ。恐ろしいですね。罪は恐ろしい。神様が与えてくださった本能に従っているかのようで、決めているのは自分なんです。カインはこの程度でいいだろうと判断したんだと私は確信してるんです。神様に捧げるものはこの程度でいいんだ。それは意識しなくても神様を自分の思い通りに動かすことです。私は操作されるのが大嫌いです。人間は誰かに操作されるのではないからです。言葉巧みに、なんか言い方は柔らかくても操作するのは間違いです。親が子供を操作する、間違いです。いろんなところで起こっていますけども、それは神様の道ではありません。カインはこの程度でいいんだという捧げ物をしました。しかし聖書は、アベルもまた彼の羊の遺骨の中からそれも最上のものを持ってきたと言っているからには、カインは最上のものじゃなかったものを捧げたんですよね。もしカインも最上のものを捧げていたら、神様はどちらにも目を留めてくださったはずです。神様は公平なお方ですから、競争ではありません。
残念ながら人間の罪は礼拝を歪めるのです。基本は自分中心です。自分の考え中心、自分の思い中心。アベルは父と母から学んでいた、そして心を受け取った。神様へ、神様に対して最高のものを捧げしよう。どうかこれが私たちの願いであり、私たちの行いでありますように。神様に最高のものを捧げる、よく言われる、メッセージでも言われるんです。でもネットなんかでこういろんなメッセージを聞くことができますから、時々ね、ネットでメッセージ聞くのもよしあしだなと思いますよ。こんなことまでやるのかっていうことが起こりますからね。でもそういうことではなくて、私たちは神様の前に最高のものを捧げる。私はこの街道の椅子並べを土曜日にさせてもらってるんですけど、今はね、こうだいぶずれてます。全部靴幅で測りながらピシッと合わせるんです。最高のものを捧げたいから、私なりに、私なりに。街道、教会の街道を掃除するなら隅から隅まできれいにしたいんです。最高のものを捧げたいからです。皆さんそう思わないですか。思いましょうよ。神様のためにするんだったら最高のものを捧げましょう。いや、私いつもやってるわけじゃないから、あんまりでっかいこと言えないですけども、でもできる時にはやりましょうよ。気づかされた時にやりましょう。最高のものです。歌を歌う時も自分の最高のものを捧げます。いいですか。一番大きい声が最高だとは限りませんからね。私は地声が大きいですけども、
神様に最高の賛美を捧げましょう。祈る時、そこに神様がいてくださることを最高に意識して、神様への最高の感謝を捧げましょう。アベルは最上のものを捧げました。それを神様は目を留めてくださった。もしかしたら神様が火を下してそれを焼かれたのだろうという説明もあります。ところがカインのものは火が下らなかったのだ。ありえます。そこは聖書に書いてないので分かりませんが、カインははっきりと知ることができました。自分の捧げたものは神様に喜ばれなかった。そこにまた罪が働きました。自分の非を認めるのではなくて、受け入れられたアベルを憎みました。アベルに腹を立てました。神様にお腹を立てました。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。人間本当に怒ると顔を上げないんですよね。そこで主はカインに仰せられた。神様何というお方でしょうか。自分の罪のゆえに受け入れられなくて怒って憤って腹を立て殺そうという思いが入ってきたんです。殺すなんて起こったことがないんですよ。それまで罪が入ってきたことによって、人間は悪いことのクリエイティビティをもらってしまいました。誰が一体人を殺すなんて思わせたんでしょうか。神様から来ることは絶対にありません。神様はアダムとエヴァのために動物を殺して衣を作ってくださいました。おそらくアダムとエヴァはそれを子供たちに話したんです。動物が殺されて血が流された。そうやって私たちの裸の恥は覆われた。神様に捧げるとき、最高のものを捧げる、血を流すということが語られた可能性は十分にあります。それに対してカインは悪の方向に走っていった。その時に主がカインに仰せられた。皆さんどう思うか分かりませんけど、私にはこれはすごい。いいですか。神様の前に正しくないことをして、神様が受け入れなかったことで腹を立てて悪いことをしようとしている人間に神様が語られたんです。ご自分から。神様は今も変わりません。罪を犯す人間に神様は語ってくださるお方です。これから悪いことをしようとする者に神様はいろんな方法で語りかけて、その人間がその方向に行かないようにしてくださるお方です。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる、受け入れられなかった、正しく行わなかった、自分の思いで決めてこの程度でいいというふうに捧げた、だから受け入れられなかった。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪が戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。私たちが自分の判断で神様の前に正しいことをしないときに、自分の考えを超えて罪が入ろうとしてきてるんです。いつもそうなんです。神様は私たちを誘惑することはありません。しかし私たちが神様の前に正しいことをしないとき、罪が私たちのところにやってくるんです。待ち伏せするんです。機会を狙ってるんです。神様はそれを警告してくださいました。カインは罪を犯さなくてよかったんです。神様が全部揃えてくださった、罪を犯さないように。 そう書いてあるんですよ。もう私神様の語りかけもっと聞きたいですよ。で罪を犯そうとしたら語りかけが来る、そんな風に思っちゃダメですよ皆さんで、ね、だから罪を犯そうとしようか、違います違います。神様の憐れみはカインに向けられました。だがあなたはそれを治めるべきである。人間には罪に打ち勝つ可能性があるのです。神様によって私たちはそれがイエス様の御名にあること、聖霊様の力にあること、イエス様が鳴らしてくださった血潮にあることを知っています。しかしカインも神様によってそれをすることができた、しませんでした。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか、これは罠でした。野に行こうではないか、その時すでにカインはアベルを殺す決心をしていたのです。そうして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。罪は突然姿を現しません。私たちは知っていると思います。私も分かっています。罪は高ぶりから始まります。自分の中で大丈夫、何をしても大丈夫と思っているときは高ぶりです。そこからすでに罪が始まっています。あの人が間違っている、私は正しい、そうなのかもしれませんが、そのように意識するときに罪は待ち伏せしています。私は、いろんな育った背景もあるのかもしれませんけれども、自分の正しさを絶対に主張する人間でした。長い時間をかけて神様は示してくださいました。それは良くない、じゃあ危険だ。私は言い訳をしないっていう決心をもう随分前ですけれどもさせてもらいました。人がどんなに私に理不尽なことを言っても言い訳はしない、説明もしない、それが私の救いになってきました。これは神様の恵みの働きです。神様の力の働きです。皆さんどうですか。ありもしない噂を立てられて、皆さんだったら、いや人間だったらやっぱり違うって言いたくなるでしょ。しちゃダメなんですか。わかりません。でもそれを知っても解決しないことはわかってます。私に対してあらぬ噂を立てられて、それを言った人に私が説明しても解決はしません。まずないです。言った人はあいつは自分を弁護してるだけだと思うのが関の山です。さらに広がっていくでしょう。私たちは神様にお委ねすることを知るのです。どんなこと、どうせ私は罪人です、どうせって変な言い方ですけども、どの道私は罪深いので、自分が絶対に正しい、絶対に正しいと思ってる時点で危ないんです。僕は絶対にって言葉を使わなくなりました。神様は絶対に正しいです。でも私は絶対に正しい、もう言えなくなっています。言えないです。分かんないんですから。皆さんの中で1ヶ月前に自分が言ったこと全部覚えてる人いないでしょ。いませんよ。2週間前私がメッセージしたの全部覚えてる人いますか。いないでしょ。私だって覚えてないんだから。それなのに私たちは自分は絶対正しいっていうのは危険です。カインの道です。私たちは神様にお委ねして、神様あなたが全てをご存知です。もし私が正しいことができたならあなたの恵みです。それに対して人が何と言おうが それは私の問題ではありませんということが分かるようになりました。これは自由です。自由です。単純なんです。だから私は言うんです、そんなこと本当じゃないよと思ったら神様に任せましょう。神様ご存知なんですから、やがてそれをはっきりしてください。死んでからでもいいでしょ。神様にお任せできることは素晴らしい自由です。神様それを喜んでくださいます。私たちがするのは誰かに自分の正しさを主張することではなくて、神様に最上のものを捧げることです。礼拝していきましょう。神様を自分にその時にできる最上のもので神様を礼拝しましょう。イエス様を礼拝しましょう。そのように神様に向かっていく姿をこの世は見ていて、やがてイエス様に引き寄せられる人たちが出てくることを私は確信しています。主の御名が崇められますよ。お祈りします。天の父様、私たちをお助けくださる主よ、ありがとうございます。ああ神様、神様、カインのようではなくてアベルのように、どうやったらあなたに最上のものが捧げられるかをいつも求めて、あなたから教えていただいて、それを捧げできるように助けてください。主よ、小さなことにこそしっかりと向かうことができますように。ドアの開けたて、あるいは物を置くこと、そういう小さなことから天皇お父様、あなたへの思いを捧げていくことができますように。そのようにして私たち教会にあなたが望んでください。私たちを新しくしてくださり、聖霊様に満たしてくださり、この町この国のために少しでも使える者たちとならせてくださいますように。お一人お一人をあなたが愛して作ってくださり、尊く思っていてくださり、祝福を注いでいてくださることを感謝します。あなたの皆の栄光が表されますように、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。続いて聖餐式に